皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます。こんにちは。聖書を開いてください。詩編の34章の4編の18節。スクリーン出てますね。こっちの聖書は括弧になってんだな。私の聖書は括弧になってないな。はい。お読みします。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。なかなか歩くのが大変ですね。そして苦労してるんですけど、まあ、予言ではあなたを全世界に使わすというね、言葉が来ていて、まあ全世界に行くんだなと思ったんですけど、確認がやっぱり来ますよね。一つは、1K 取れたってことですね。まあ不可能だと思われた 1K 取れたと。要するに、海外に行くにはね、非常に有利で、私だけではなくてね、チーム全体に貢献するような形ですよね。そしたら、今日も連絡を受けたんですが、R1 ビザを取れたそうです。R1 ビザってアメリカの宣教師ビザです。だから私、普通に考えて難しいかなと思ってたんですね。年齢のことがあるでしょ。ね。にもかかわらずね、R1 ビザでしょ。宣教師ビザですからね。で、アメリカ、じゃかじゃか行けん。2年間ぐらい住めんじゃないの。そういう感じですよね。そうすると、明確にこういろいろ主の示しのポイントがね、そこに出てきておられるので、まあ、どの時点で行き始めるか、ちょっと祈ってるんですけど、で、海外宣教における働きが大きく、よたよたでよく行けるなって言うかもしれませんが、よたよたでは行かないんじゃないかな。ね、かなり、活動的に行くんじゃないかなっていうふうに感じますけども。どうぞ、すでに主の働きの動きが動き始めてますのでね。皆さんも備えて用意をしておいていただきたいと思うんですが、白馬の案内がありますので、まずそれから見ていただきたいと、こういうふうに思います。
高い薪の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが薪に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない今さえも、幾多の奇跡を残して、神様
白馬キャンプが行われます。ぜひ皆さんね、白馬のキャンプに来ていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬のキャンプの、ポイントはですね、道路車を立て上げるということですけども、特に、週末の働きにおける道路車を立て上げるとともに、今リバイバルが起こり始めてますので、その器を立て上げると。だから黙示録の時代ってのは白馬のキャンプに大きなポイントなんですよね。それで、まあ、何度も言ってますが、マーニーさん、すべてのことを感謝しなさいと言ったことの裏には偶然はないということですね。偶然はないのです、具体的にね。で、そうしますとですね、私は面白いなと思うのは、黙示録はですね、白馬に乗ったキリストのリバイバルから始まって、白馬に乗ったキリストの再臨 で終わるんです、大体ね。大体だから白馬っていうのは黙示録の象徴と考えられますけどもですね、このキャンプ場の名前が白馬なんですよね。私ね、感動しますね。特別な主の御心がそこにあるということをね、ちょっと感じるのですよね。それだけではなくて、このところね、パトモス行っても白馬なんですよね。白馬を行った人たちは見るんですよね。今までそういうことはなかったんですね。それからこの間オリーブ山に行ったら、オリーブ山、あ、もう出してた用意がいいですね。この人ね、どういうことを考えたか分かんないんですが、この白馬連れてね、私たちはこっち側にいたんですよ。みんなね、祈ってたんだけど、私たちの周りをね、一周したんですよ。ね、一周するような道じゃないんですよね。だってホテルだもん、こっちにね。ね。でもそれもね、象徴的だなと思いましたし、まあ、これはあの私の後ろ姿で白馬見てる、ね。2年前ですよね。で、まだ、あの世界の動きを見てるとね、第二次世界大戦前に みたいなことが次々と起こってきててね、ああ、これはいろんなことが起こり始めてるぞと、天候異常もそうですけどもですね、ということを感じるんですね。そしてね、これは私は示しだと思ってます。ですから皆さんね、特別なことが今起こり始めてるというふうに思います。また白馬を土台としてね、これから多くの人たちが世界に使わされていく。そして神様に委ねられた働きをね、全うしていくということをね、感じますのでね、どうぞ期待し進みといてください。変わるときにはね、一気に変わりますのでね。それを体験したのはトルコの飛行場を経由したときですね、クーデターに巻き込まれたときにね、全くそうでないね、平和な時代が突然そこに投げ込まれたっていう感じだったですよね。で、時が来たときにはそのようなことが起こるんだろうなと。だって地震一つ起こったってそうでしょう、おそらく。一気に変わるっていうことが起こってきますもんね。どうぞ備えつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬では映像祭が行われるんですね。で、映像祭というのは何のためにやってるかっていうと、映像の働きが宣教の証に、働きに関して大きな役割を果たすということを主が語られているので、それに対して作り始めてるわけですね。素晴らしい作品がいっぱい来てますが、今回も50編以上来てるのかな。それで、特にね、去年に比べて一気に伸びてきてるっていう感じますし、ああ、これはね、やっぱり主の特別な手が働いてるなっていうことを感じると ともに、技が起こりつつあるぞっていうことを感じます。それで、3編ほどね、見ていきたいと。来週はまた違う3編、結構ね、いいのどんどんあるんですよね。ヘススさんのやつかな、はい、見ていきたいと、こういうふうに思います。
私の名前はリバデネイラです。私はかつて宣教師として日本やフィリピンに住んでいました。そこで出会ったヘススという若者を私は決して忘れることができません。メキシコ人ヘススの物語。 ヘススは1572年頃メキシコで生まれました。ヘススは両親から信仰を受け継ぎ、10代でメキシコの修道院の学校に入りましたが、そこでの生活に耐えられなくなり、学校から逃げてしまいました。それからヘススは貿易の仕事をするために両親からたくさんのお金をもらい、フィリピンに渡りました。ところがフィリピンでのヘススはこの世の楽しみにどっぷりと使ってしまい、両親からもらったお金を博打などに使いながら放蕩生活を送りました。しかしそんな生活の中でヘススは心に深い虚しさを感じ、その虚しさを埋めるための何かを求めて再び修道院のドアを叩きました。22歳ぐらいの時のことです。放蕩生活をしているような人は普通修道院には受け入れられませんが、修道院長のバプチスタ神父はそんなヘススを受け入れました。その修道院生活の中でヘススは見違えるように成長しました。熱心に教会や修道院で奉仕するようになり、病人にもよく仕えて、心から神を求め神父になる決心をしました。さて神父になるためには司教の許可が必要ですが、当時のフィリピンには司教がいなかったので、司教のいるメキシコに行くことになりました。そこでヘススはメキシコにいる両親に手紙を書きました。手紙を見て両親は非常に喜びました。母親はヘススが神父になった時に着るための白い服を縫っていたそうです。ヘススはサンフェリッペ号という船に乗り、メキシコに向けて出発しました。しかしサンフェリッペ号は途中で嵐に遭い、難破し、メキシコではなく日本に漂着しました。その当時日本ではキリスト教は禁じられていました。日本に着いてからヘススは京都の修道院に向かいました。その修道院にフィリピンでお世話になったバプチスタ神父がいるのを知って、ヘススは再び会えるのをとても楽しみにしていました。しかし修道院に着いたその日に、その当時の日本の権力者豊臣秀吉の命令で、ヘススはバプチスタ神父や他の神父たちと一緒に捕らえられ監禁されてしまいました。そしてキリストの教えを伝えたので、貼り付けで処刑せよとの命令が秀吉から出ました。その処刑地は見せしめのために京都から900キロも離れたクリスチャンの多い長崎と決まりました。日本の真冬の寒さはメキシコ人のヘススには相当に応えたに違いありません。長崎に着いた時にヘススは痩せて顔は色を失っていました。しかしヘススは深い喜びを持って処刑前にこう語っています。
神の御恵みに値しないこのような私を殉教者に入れてくださった、この特別な御恵みに感謝してもしきれないほどです。サンフェリッペ号が失われたのは私ヘススが救われるためでした。
ヘススは自分の殉教は神のご計画だと喜んで受け取っていました。途中で加わった2人を入れた26人は処刑地長崎の西坂に着きました。そこは長崎の海から100歩ほどのところで、私は長崎のポルトガル船から彼らが十字架につけられ処刑される模様を見ていました。十字架につけられたヘススは、
イエス様、イエス様、 イエス様。
主の皆を呼び賛美しながら喜びの涙を流し、この地上での24歳の生涯を終えました。それは1597年、慶長2年2月5日の午前10時のことでした。ヘススは26人の殉教者の中で一番最後に日本に来ましたが、日本で一番最初の殉教者となりました。私は神の確かな選びの御手がヘススの上にあるのを感じました。私にはこの若者ヘススが特別に喜びに輝いて見えたのです。
はい、どうもありがとうございます。26聖人の、アニメを出すということですけども、そういうふうに示されてるんですけど、アニメには独特の説得力がありますよね。今のもだいぶ説得があるということを感じますし、まただんだんだんだんみんな上手くなってきて、出演者とかなんか出た後にまた出てくるっていう映画の手法を取ってますよね。で映像はねかなり持ち上げてくるというふうに感じますし、また今久保田君はハリウッド行っていて、アンジェリーなんとかのお父さん、真夜中のカウボーイやったのとか、いろんなスタート会ってますよね。具体的にね、あと監督とかなんかとね会っていて、いろんな働きが進んでこういます。で大きな事柄が起こるときにね、宣教を通してなされるわけですが、そのときに非常に大きく映像が用いられていくということをね、これを通しても見ることができますのでね、祈りつつ対応を成しておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、前田さんの証それがありますのでね、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
1980年、福岡県北九州市。メジャーデビューを夢見て、プロを目指していた青年がいた。それが彼、前田俊一。当時18歳だった彼は、希望に胸を膨らませていた。ところが、いつしか挫折。夢は儚く散り、彼の人生の歯車は狂い出した。酒に溺れ、暴走する日々。その挙句、大麻や覚醒剤にまで手を出すようになってしまった。そしてたどり着いた先は精神病院。入院患者の中でも特に病状が悪かった彼は、保護室と呼ばれる個室にたびたび閉じ込められていた。そこは コンクリートと鉄格子、まるで刑務所の独房のような場所。その中で彼は、私の人生ももう終わりだと絶望していた。そんな毎日を送っていた彼に変化が訪れた。それが後の妻となる秀子との出会いだった。彼女は幼い頃から虐待を受けていた。お酒を飲むと凶暴になる父は誰にも止めることができず、警察に助けを求めることもたびたびあった。そんな家庭環境に置かれていた彼女は16歳の時に精神の病を発病した。病の名は精神分裂病。その病状は様々だが、彼女は国から2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だった。そんな2人が出会い、結婚すると言った時には親や主治医から猛反発を食らったが、彼らはその反対を押し切って結婚した。しばらくして病状が少し落ち着いた二人に主治医から退院許可が下りた。しかし決してそれは将来の希望を約束するものではなかった。
この病気は完全に治ったという記録がありませんので、予防するために一生薬飲み続ける必要があります。ですからこれを忘れないでください。そして奥さんですけども、あなたには子供を育てる能力がありませんので、子供さんは儲けない方がいいです。あなたの病気は一生治りません。
こうして退院後の二人の生活が始まった。けれども幸せな時間はそう長くは続かなかった。薬なしでは夜も眠れない。薬漬けの日々、病状がいつ悪化するかもわからない不安と恐怖、暗雲に包まれたような日々を過ごす二人には、もはや何の救いもなく、いつしか4年もの月日が流れようとしていた。そんなある日、彼らに一つの光が差し込んだ。
え、教会？教会に来て長い間精神病だった方が良くなったんだよ。よかったら教会に来てみない？
一人の友人が教会に誘ってくれたのだ。礼拝に通い始めて約2ヶ月経った頃、二人は救われてから初めての大きな集会へやってきた。そこでギターを弾くことになった俊一は喜びのあまり浮かれていた。ギターを弾き終わり、俊一が席へ戻ろうとしていた。その時、事件は起こった。思いもよらぬ光景が彼の目の前に飛び込んできたのだ。
ぶっ殺してやるって大きな声とともに、あの小さな奥様が飛びかかってワンツーパンチで殴りかかってるんですよ。
今は笑っているけど、その時はびっくりして、俺、何が起こったんだって感じだったんですけども、そしたら、牧師は結構いたから、何かさって飛んでいって、とにかく外に出したんで、しばらくはなんかみんな唖然としてというか、ちょっとびっくりしてたんだけど、その後政界が普通に進んでいった。
政界中に騒ぎを起こし、外へ連れ出された二人、イエス様を信じて教会に来て、ここに希望を見出してきたのに、なぜこんなことが。目に見える状況は最悪なものだった。ところが集会後、 講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の器です。しっかりと教会につながり続けなさい。そして聖霊、私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いる時に、私はあなたを完全に癒します。
耳を疑った。なぜなら妻の病は再発の可能性が高く、現に今までそれを何度も繰り返していたからだ。現状では到底不可能としか思えなかった。だが神の言葉が語られたこの日から、確かに二人の人生は大きく変えられていくことになるのだ。
お医者さんが語られた言葉っていうのは、妻の病気は一生治りませんって言葉だったんですけれども、あの時の集会で語られた神様の言葉は、私はあなたを完全に癒そうっていう言葉だったので、最初聞いた時はっていうふうにも思ったんですけれども、ただこの言葉に希望を置こうっていうふうにある意味思うことができて、確かにその言葉が私たちの希望になっていったんですね。
すぐには従えなかったこともあったんですけども、なんかある時にやらなきゃっていう思いで、眠くても嫌でもとにかく毎日予言を語り続けるっていうことをやってきました。3週間ぐらい経った頃、こうふとこう思い返してみると、自分の中になんか変化が起こってる。嫌なこととか虐待されたこととか憎んだこととか、あの思い出したりするだけでこうパニックになる、いても立ってもいられないという気持ちになる。それが自分の中どんなに探ってもなくなっていることに気づいて、これが癒しなんだっていうことを自分自身で確信できました。
16歳で発病し、約14年間もない苦しんできた病、しかしイエス・キリストに出会い教会に生き続け神の言葉に従っていった時、彼女の病はわずか3週間で癒されていったのだ。
信じられるわけないじゃないですか。あれだけ大騒ぎしてね、もうはっきり言って正解はめちゃめちゃになる寸前まで追い込んだ方が神の器になるってね、普通ありえないでしょ。でもそういう心の弱い大変だっていう人たちが神様によって用いられるときに、本当にすごいものが表される、特別な賜物を神様は与えてるんじゃないかなというのを、ね、感じますね。
これまでたくさんの患者さんを見てきましたけども、お薬を全く飲まずに社会の中でちゃんとやっておられるのはあなた方が初めてです。あなた方は私の希望です。
けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
先ほど特別賛美をした人、神の勝利を与えた人、神の勝利を与えた人、
はい、どうもありがとうございます。 神様の素晴らしさが、ね、出てますよね。希望を失った方、世界にたくさんいらっしゃると思いますけども、しかしここにね本当の希望があるっていうことはね本当に素晴らしいことであって、その私たちが証ししたり、また私たちが、経験談を話したりすることを通してね、それが広がっていくとともに、映像を使うときにさらに広がりが大きくなっていってね、神の大きな働きにかかってくるっていうことを感じますよね。で今、その神様の働きの素晴らしさと、さらにこの映像のレベルが上がることを通してね、非常に強力なものとなりつつあるので、これは一気にいろんなところに神様がですね用いてくださって、たくさんの人たちが救われるね大きなポイントになるというふうに感じます。どうぞね皆さんも映像一つポイントなので見といてください。それと最後にカンボジアの作曲のことですね。神様はカンボジアから曲が出てくるって言って、言われてですね、そして曲作曲に関して教えなさいって言われてね、そして出てきましたけども、そこに至るそういう証が出てますので、それを見ていきたいとこういうふうに思います。
私がカンボジアの礎の石孤児院を初めて訪れたのは2000年、建物も小さく子供も数名しかいない頃でした。当時の私は海外に興味がありましたが、子供が得意というわけでもなく、孤児院を訪れる教会からのツアーに加わっている自分が不思議だったことを覚えています。そんな私が16年近い年月を経て再び孤児院を訪れることになるとき、私を押し出した言葉がありました。なぜ私がなそうとしている素晴らしい計画、奇跡に期待しないのか、それを見るものにならないかという神様からの迫られるような思いと、さあ行きなさい、あなたが信じた通りになるようにという聖書の言葉でした。その年からここ数年毎年ツアーに参加しています。その中で願っていた子どもたちとゴスペルを歌う賛美の時間、ピアノのレッスンをさせていただく機会も与えられてきました。そして昨年2018年1月、初めて作詞作曲のセミナーを子どもたちにとのお話をいただきました。カンボジアの孤児院から新しい賛美、歌が生まれると礼拝の中でも言われていましたし、必ずそうなると信じ祈っていたので、喜んで引き受けました。でも急に不安にもなりました。一体何を教えられるんだろうかと。音楽を専門に学んできたわけでもなく、もっとふさわしい方がいるように思えたからです。でも何を語ったらよいかを神様に祈り聞きました。そしてまず人前で歌を歌うこと自体苦手だった私が、どのようにして賛美を歌うようになり作詞作曲を始めたかという体験談を語り、新しい賛美が生まれるって言葉がみんなにはあるのだから、ただ信じて踏み出しましょう、祈り求めるなら神様は鼻歌で新しい賛美を与えてくれるよと伝えました。そして最後に宿題を一つ、短くても途中まででもいいから曲を作って録音して私に送ってと。メロディーや歌詞はこうやって作るなどの具体的な話はほぼしなかったのですが、なんと日本に帰って数日後、カンボジアから動画が届きました。そこにはクメール語で新しい賛美を歌う子供たちの姿が映っていたのです。
Song Kruan
この動画はワンフレーズでもなく、なんと一曲まるまる完成した形で送られてきたのです。本当にこれは神様からだと思い感動しました。そしてセミナーの中でも、賛美をまず受け取ればあとは助け手が必ず与えられますと言っていた通りに、私が苦戦していた楽屋オケを作る作業に最高の助け手が与えられ、この曲を神様が祝福してくださっていることをそこでも深く感じました。カンボジア孤児院の皆さんの手で行われた初めてのレコーディングも、手探りの中素晴らしく守られ、毎年一冊発売される歌集風の響き6週への応募締め切りにも間に合い、この曲がなんと掲載されることにもなりました。この曲も CD となり、今では日本全国の礼拝の中で歌われています。
フノガです。목표 준비는 띠모일 좀 그렇지만 다 앞장 프로의 리사비가 네
그래서 무엇이비 그라이 우리의 온비
그라이브 그라이브 니가 너무 좋은 좀 그렇지만 다 앞장 프로의 리사비 그바 네 하이 배 나이 모이 좀 스마일 좀 배 좀 거
ว่าจะมีเพื่อจะมีมวยให้ตัวให้ย้อนนั้นไอ้ลีดเดอร์ของพวกเราก่อนให้ก็ใจท่ามาช่วยเพื่อนสิให้ยังหมดดังท่าเถิดดั้งท้อไม่เกยเต้ยยิ้มสู้ไม่ยังไม่แข็งมันท่าเถิดดั้งเพื่อสังคมคนนี้ที่ไปได้ลืมเพลงเพื่อได้ ยองลือเลยพลังกอดยองกับฮะสบายจัดที่เราไปมันคอยองปีแปะคอยสำเร็จรูมเอรันนี่ชิลล์เราไปได้เกิดเชิญเชิญสำเร็จว่าประสบกรุ๊ปชิลล์เราไปแต่งกลมก็ไปนานนี่มีหลายฮะสบายจัดเหมือนเต้นหวย
ที่จุ่มเรียนที่มั่วได้กรุ๊ปเพื่อก่อนบางประกาศให้มีหลายฮะออกจากเหมือนเต้นได้ออกจากเรียนกรุ๊ปเพื่อก่อนต้องจวบจำตัวผมตัวเชื่อผมตัวเทียบทุกอย่างเลยนุ่งกระทะส่วนตัวเทียบจองประกาศกรุ๊ปเพื่อก่อนประกาศบัตรจุ่มเรียนไม่สั้นให้เทียบให้ที่จุ่มเรียนไปมุ่งคุ้มให้จองเอาเนี่ยแต่ตอนเชื่อเพื่อนั่งดับ
子どもたちが信じて踏み出した一歩を神様は豊かに祝福してくださいました。神様は本当に素晴らしい方です。さらにこれは始まりであり、これからさらに多くの奇跡を、そして多くの実を結ぶのを必ず見るでしょう。
まず何よりも素晴らしいのは、 最初に神の言葉が与えられたということですよね。カンボジアの孤児院から、新しい賛美が出てくる、でこういう神様の言葉が与えられて、そしてそのためにセミナーをするように言われてですね、そしてまあ、テルミちゃんがセミナーをやったわけですよね。そうした時に素晴らしい歌がね生まれましたよね。第6週だったっけに乗りましたけども、満票だったんですよね。それで今全国の教会で歌われていてね、大きく用いられてるって時に、まあ、神様の素晴らしさを感じますよね。感謝したいと、こういうふうに思います。でこれは賛美の働きですけども、まあ、それを説明する映像の働きも、ね、非常に強力になってきている。でやっぱり映像の働きを見るときに、一応映像の働きを用いるって言われたように、伸びとか説得力とか力っていうのはですね、普通我々が努力するのをはるかに超えて動いてるっていうことを感じますよね。今神の力は動き始めてるってことをね、思いつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それでメッセージの方に入っていきたいと、こういうふうに思います。スクリーンに御言葉は出ないのかな、出たな、はい、ちょっと座りますのでね。ここで主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる、こういうふうに書いてあります。でここでポイントになるのは、心の打ち砕かれたという言葉と霊の砕かれたっていう言葉です。その者の近くにおられ、そして救われると、こう書いてあるんですね。じゃあ心の打ち砕かれた、また霊の砕かれたっていうことは一体どういうことか、まあ謙遜とかそういうふうに感じますけども、でもよくよく考えてみるとはっきりしてこないんですね。でこの時に一つポイントの考え方があります。それはですね、神の前に心の打ち砕かれた、また神の前に霊の打ち砕かれたっていう、この神っていうことが一つポイントになって、これが表されているってことに気がつきます。だから神の前に心の打ち砕かれたもの、霊の打ち砕かれたものの近くに神はいらっしゃり救われると。じゃあ神の前に心の打ち砕かれたってのは何かっていうと、私たちは自我とか感情とかいろんな思いとか、そういうものを持ってます。そして神の前に打ち砕かれるっていうのは、それが全部なくなっちゃうっていうことですね。ぶっ壊されて、そして砕かれて、そして散っちゃうっていうことですよね。例えばこういうことが起こります。それは何かって言いますとですね、私たちがいろんな問題とか困難に当たるときに落ち込んだり悲しんだり、あるいはうつ的になってしまったり、また同時にですね、どうしてこんなことが起こるんだってつぶやいてしまったり、いろいろこう起こるわけですね。これは当然のことであって、それは私たちの自我の作用であってね、私たちの心の作用でありますよね。しかしその時にですね、そこではなくて、神の言葉は一体何を言ってるか。そうしますと、すべてを感謝しなさいとかね、求めれば与えられるとか、主に頼るものは失望することはないとか、すべては益となるという、全く私の内側から来る言葉とは違う言葉があるわけですね。でその時にですね、私たちの内側にある言葉ではなくて、それが打ち砕かれて神の言葉に立つときに、心の打ち砕かれたものっていうことが成就することに気がつきます。そして神の言葉に立つときに、霊の砕かれたものっていうのが成就することになります。だから痛みとか苦しみとか悲しみとか恨みとか、あるいはですね、つぶやきとか、そういう私自体に乗るのではなく、 で、それは打ち砕き、そして神の言葉に立つ。これが一つここで言っている内容であろうと、こういうふうに思います。で、そうしますとですね、神の言葉に立つときに3つ大きなポイントが出てきます。一つはですね、私たちが罪人であるということです。そしてですね、私たちは何の価値もないものであると、こういうふうに聖書で書いてあるわけですね。で、その時にですね、私はクリスチャンになった時にその話を聞きながらね、罪人であるっていうことを聞きながらちょっと思ったことがあるんですね。それは何を思ったのかっていうと、それは罪人だけど、普通の罪人だなと、こういうふうに思いました。で、高校の時にね、私言われたんですね、クラス一番真面目って言われたんですね。そしたらそれを上回る人がいてですね、岡森牧師がですね、学校一真面目って言われてたんですね。真面目って言われてるから、それは罪人だけどっていうふうには思うんだけど、そんな悲惨な罪人であるというふうには思ってないのですよね。具体的に虚しいものって言っても、そんな悲惨に虚しいものだと思ってないわけですね。でも神様の言われる内容っていうのは非常に厳しいんですよね。例えば、私たちは価値のないものというときに、道路を歩いていてね、コカ・コーラの缶を見つけたとします。飲んで捨てた缶ですね。そうするともう中にコカ・コーラ入ってないと、缶だけだと、これは役に立たないもの、価値のないものだと、そういう意味で価値のないものっていうふうに考えるのは間違いです。なぜ間違いなのかっていうとですね、我々は罪人だからですよね。だから例えて言えば、ゴキブリが飛んできて叩き落とされ潰されたような状況ですね。道路に死んだゴキブリがちょっと腸を出しながら、そしてそこに死んでいると、そういった表現の方が実態に近いということを、ね、感じるんですね。そうしますとね、価値のないものどころじゃなくて、まさに気持ち悪い、呪われるべきもの、そういうものであるということをですね、感じるわけですね。そして私たち人に対して神様はどう思ってるかっていうと、その罪人であるというふうに思ってるわけですね。で、皆さんね、価値のない、呪われるべき、滅びしかない罪人であるということを受け取るってことが重要なんです。私は大したものだとかね、私は素晴らしいものだとか、そうではなくて、まさに呪われるべきもの、そしてとんでもないものというふうに受け取るっていうことが重要なんですね。でもですね、その受け取るだけでは霊の砕かれたものにならないのです。っていうのは、神様は違うことも言ってるからです。何と言ってるのかというと、そのどうにもならないゴキブリが潰された死骸のような我々の存在をですね、神様がね、愛してくださってるのですね。我々ほど愛されてるものはいません。だから我々がとんでもない罪人であるっていうことを知るだけではダメなんですね。愛されている、誰よりも愛されているということです。それを知っているってことは重要なんですね。だから私たち一人一人はね、愛されているんですね。そしてね、愛されているものは何かっていうとですね、神様の特別な祝福と恵みと光を受けていくのですね。前田さんの証でも、その前に何なんだっけ、シススだっけ、ヘススね、ヘススの証でもね、彼らのうちに働いている神の愛と素晴らしい光を感じましたよね。ヘススの場合は光を感じるって言ってましたけども、あれはヘススの光ではなく神の光ですよね。 それはどうしてそういうことになるのかというと、彼が愛されており、マイナス夫妻も愛されているからです。で、私たちも愛されているからです。だから私たちは滅びるしかない、呪われるしかない罪人で、ゴキブリが潰されたような存在であるにもかかわらず、それを認めるとともに、私たちがですね、最高の愛を受けているということを信じるということは、打ち砕かれたということの大きな意味であるというふうに思ってください。で、私はですね、クリスチャンになった時に、罪が許されて永遠の命が与えられたということは素晴らしいなと思いましたね。しかし予想してなかったことがあったんですね。喜びとか素晴らしい体験とか祝福ですよね。最高のものを体験し始めています。で、皆さんもそうだと思うんですね。でね、もっと素晴らしいことを体験しますよね。で、私はね、得したと思いました。人生にこんな得していいのかなと思いましたね。そしてですね、よくしてくださったことを何一つ忘れるなって神様は言ってますが、まさに素晴らしい祝福がね、来たのです。それは私が愛されてるからですね。で、皆さんが愛されてるからです。ですから私たちはどうにもならない罪人であるということを知るとともに、愛されてるってことを知るものが心の打ち砕かれたものです。私たちがですね、罪人であることを知って、しかし愛されていることを知らないならば、それは謙遜でもへりくだりでもありません。心の打ち砕かれた状況ではないのです。神様は私がそのような状況であることを教えてくださるとともに、しかしそこに最高の愛を持って臨んでくださっているということをですね、語っておられるんですね。で、神様は、ね、皆さんを用いますけれども、まずそこを知らないとダメです。なぜそうなのかというと、その神様の愛と光を神様はですね、表そうとしているからです。皆さんもね、証とかアニメとかいろいろ見て感動した方も多いと思うんですね。でもね、それは何を感動したのかっていうと、神の愛と光ですよね。恵みですよね。そしてそれが神様は私たちを通して表そうとしていることです。それがリバイバルのポイントであるということをね、どうぞ覚えておいてください。もしそれがないならば、理論的に知っていたとしてもね、それをね、十分に述べ伝えることはできませんよね。で、神様は私たちを通してそれを表されるということです。ですから、どうにもならない罪人なんだけど、どうしようもなく愛されていて、特別な祝福を私たちは受けているということをね、捉えるということは大きなポイントとしてあるということです。それと第2番目に何が必要なのかっていうとですね、私たちは何もできないということを知ることです。で、神様が助けてくださるときに技がなされるということをね、どうぞ覚えておいてください。何もできないときに2つ問題が出てきます。それは何かというとですね、神様を信じない前にできなかったことと、神様を信じない前にできたことです。で、人よりも劣ったことが皆さんにあると思いますし、人よりも優れたところがあると思いますね。で、やりやすいのはですね、劣ったところです。これですね。で、私はですね、人前に立つのが苦手で、そして、話すのが苦手でしたね。まさにそれが人生の、大きな汚点であってね、私の人生が失敗するとしたらそこだろうと、こういうふうに思ったんですね。でもね、神様に救われました。まあ、一つは何かっていうと、神様に従った時に話すように言われたんですよね。死に滅裂になるんですけど、クリスチャンって優しいから、みんなね、いい話だったって言ってくれるんですよね。で、嘘つけと思ってるんだけど、しかしね、傷はつかないんですよね。そういうことでね、 こう導かれていったんですが、話すときにですね、まあ、私にとっては大変な欠点を表すことになるわけですね。そうしますとね、神様に頼るんです。何とかしてください、神様何とかしてくださいって。私は最初に説教するときに二晩眠れなかったですね。興奮してじゃないんですね、恥かきたくなくて。そうしますとね、頼るんですよね、神様に。面白いなと思いましたね。私どんどんね、クリスチャン生活が進むにつれていろんなことを頼るようになりました。例えば電話かけるときね、ちゃんと言わせてくれとかね、そんなこと昔は思ったこともないようなことをね、頼るようになりましたね。そしたらね、面白いことが書いてあったんですね。ジョージ・ミューラーでもいろいろね、信仰的な人たちがやってるんですよね。その中で何が分かってくるのかっていうと、弱さを通して神様に頼り、さらに弱さを知るっていうことが起こってくると。そしてその時に頼るっていうことを学んでくると。でその中で何が分かるのかっていうと、私たちが弱いものであって神の助けがない時に何もできない。で問題はね、強い方です。できるってことがあるわけです、こっち側に。で例えば私は文章を書けるとかね、小説家になろうと思ったんだから、そういう勉強もしてきましたしね、そういうのを得意だったしやってくるわけですよね。そしてね、まあ、当初はこういろんなことが起こると自分がやったっていうふうにね、こう思ってるわけですよね。まあ、一番ポイントなのは何かっていうと、聞き従いってことを学んで、そして進学校に行ったとき思いましたね。何と思ったのかっていうとね、なんと私は聞き従ってんだろうと。この進学校の教師や生徒は聞き従ってない。まあ、そういう信仰の対応を取らなかったということもありますよね。そしてね、私は何と聞き従えるんだろうというふうに思ったんですよね。ところが、神様を知らせてくれるんですね。肝心なことで次々と失敗をしたのです。例えばフィリピンに行くときに、刑務所の囚人たちが私たちを狙っている中に私は入ろうとしました。気がつきませんでした。主のストップがあったんですが、私は分からなかったのです。しかし最後にね、主が語ってくださってストップすることができましたですよね。それからまばしを通してね、神様が、常の声の働き、またカリスマの働きに導いてくださっていたのに、私はね、それが知らなかったんです。だからまばしを離れようとしました。そうとしてね、そう思ったんですね。例えばまばしに行ってですね、もう一人の人がね、まばし入会断られたから、まあ、見心ではないなと思ったんですね。そして出ようと思ったんですけど、出ようと思った時に荒井先生がね、来週予言の説教をしますって言ったから、あらーと、これ聞いていかないといけないと思って、予言の説教を聞いてから出ようと思って、予言の説教を聞いたんですね。そして出ようと思ったら、来週威厳の説教をしますって言ったから、それでとどまって威厳の説教をしたんですね、聞いたんですね。でさ、それでもう、終わりだなと、こういうふうに思ったんですね。そしてね、ママシも最後かなと思って、ママシ教会から去ろうとしたんですね。それで玄関行ったらね、なんか引き止めるような感じがあるんですよね。それで、ね、戻ってね、もう一回出ようと思って戻って、もう一回出ようと思って戻って、数回それを繰り返したんですよね。でもね、まあ、こんなことやってたらしょうがないと思って、決心をしてね、出ようとして出た瞬間に向こうから荒井先生とすれ違ったんですね。すれ違った瞬間に、ね、荒井先生が私に言ったんですよね。今日の夜のね、伝道会の司会やってくださいって。司会やってくださいって、これで永遠にお別れだと思ってるのに、 そんなことできるわけないんですね。ただ私ね、はいって言っちゃう悪い癖がある。はいとか言っちゃったんですね。あ、しまったと思ったんですね。それでね、しまったと思って、でどうしようかと思ってね、もう無視して帰っちゃおうかなと思ったんですね。でもね、私クリスチャンとしてそういうことはやっちゃいけないなと思ったんですね。じゃあね、一度やってそれを最後にして別れようと思ったんですね。そしてやったんですね。そして帰ろうとしたら言われたんですね。来週やってくださいって、はいとかなんか言っちゃったんですね。ところがね、それは私のね、大きなミスをね、消すような神様の手でした。私はですね、導きに従えると思ってた。でもね、肝心なことを次々と従えなかった。で、神様に助けられました。その時知ったんですね。何かっていうとね、私が従えるのは、神様が働いてください、助けてくださる時に従える、神様の力である。私は強いと思ったことで根本的な失敗を次々と犯しました。でもね、犯さなかったんです。なぜ犯さなかったかって、祈ってたからですよね。願ってたからですね。そしてね、それはね、神の力である。そうしますとね、一つ弱い事柄を通しても自分が弱いってことをね、教えられるし、強いと思ってた事柄は神の特別な助けと祝福があるから、その時私はちゃんとやれるんだってことにね、気がついたのですね。そしてその中でね、何が分かってきたのかっていうと、何もできない、弱いということが分かってきたのです。で、どういうわけかですね、神様はそれを教えようとしています。私はね、個人的にそれを教えられてきましたけども、ジョージ・ミラーの本を読みながらね、ジョージ・ミラーもそうで、とんでもないことまで祈ってたって。私もね、とんでもないことまで祈ってるんですよ。こうならないようにとかね、こういうふうにできるようにとかね、具体的にね、弱さを教えると。で、その時に私たちが弱いものであるということをしっかりと受け取ることは、打ち砕かれたということの一つの大きなポイントである。で、しかしね、それだけではないんですね。弱いんだけど助けられるんです。私たちはですね、理解力がないんですけど理解できるんです。どうして？愛されてるから。私たちがですね、神に願うときに、求めるときに、皆さんね、神様を強くしてくださるんです。そして神様はね、助けてくださる、恵んでくださるんです。ですから2番目はね、私たちは弱いもので、そして何もできないものであるということを知ることと、しかし主に求めるときに、主が必ず助けてくださる、主が必ず私たちに力を与えてくださる、主が必ず恵みを与えてくださるということをね、知ることです。ですから皆さんは何もできません、ね、できないってことを教えられます、具体的にね。で、私はどうしてこんなもんなと思ってなら、できないってことを教えてると思ってください。しかしね、真に主に頼るときにどうなるかっていうとですね、私たちはね、助けられるんですよね。それとともにですね、神様はね、主を恐れることを私たちに導いておられます。主を恐れる大きなポイントはね、すべての権威を神様が持っていることを認め、で聞き従うことですね。で、自分の判断とか考えで動かないと、聞く、そして御心を行うと、これが大きなポイントとしてあるということですね。どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、いかに大きく助けられたか、自分の判断がいかに危ういものであるか、あるいはいかに虚しいものであるかということをね、教えられてきました。ですから、自分の考え、施策っていうのはもちろん考えるわけですし、 試作をしないとね、頭つかないのダメですね。だよく言われてたんですね。なんであなたはいつも口開けてんだ、バカみたいっていうふうにうちの母親に言われました。まあ、口開けてバカみたいに見えることはいいかもしれませんが、しかし頭をつかないのは良くないことですよね。しかしね、それに頼ることは良くないことです。何に頼るのかというと、神に頼ると、神様を知る上で一つ分かったことは、自分の判断がいかに貧しいか、主の助けがない限り、正しく判断することはできないということは分かりましたけども、同時にね、主に頼るときに最善の神様はですね、判断と導きを与えてくださるという、これです。でそうしますとね、主が、私たちには教えようとしていることは何かというと、私たちは罪人で滅びるしかなく、しかも力のないものであって、しかもですね、自分の判断に頼れるようなものではないということを教えるとともに、しかし主は私たちを愛しておられるので、主のところに行くときに主の最善が私たちに現れ、主の最善が私たちのうちに成就し、主の恵みが成就するということです。この教会の名前はですね、 The Light of Eternal Agape、 永遠の愛の神の愛の光ですよね。でそれはですね、もうすでに皆さんのうちに輝き始めています。皆さんはね、光ってるんですよね。どうして光ってるのかというとね、神が私たちを助けてくださってるから、恵みを与えてくださってるから、光ってるんですよね。ゴキブリのね、蝶の出たようなゴキブリをきれいに拭いてくださり、そしてですね、きれいにしてくださって、で金箔を塗ってるかのようにね、まさに宝石のように見せるんですね。よくよく見るとゴキブリなんだけど、でもそれはどうしてそれが現れるのかっていうと、神が祝福を私たちに与え、愛を与えてくださるから、で愛で私たちがですね、満たされてくるんですよね。でその神の愛の光が光っていく、その愛の光は多くの方々に希望を与えます、祝福を与えます。でどうぞ皆さんね、それを受けてください。我々が祝福されるために、そしてまたね、見たこと聞いたことをね、表していくのです。そうすることによって多くの方々が神の愛の素晴らしさに気がつき、その神の愛のうちに入っていくということが起こってくるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご予行と宮沢あらしてください。こう何かをやっていて、ちょっと見心だと思ったんですが、あんましうまくいかないので、また違った形でやり直そうとしている、違ったことをやろうとしている方がいますが、これはちゃんと確認を取るように、今うまくいかないように見えることの中に、主の御心があります。それを忍耐を持って、そして面倒が臭がらずに丁寧になす中で、主の手を見、そして主の働きがその中で働いていくのを見ます。何か、ご自分を卑下している方がいらっしゃいます。そうは思ってないんですが、本当は心の底で卑下しています。それを悔い改めるように、そしてご自分のうちに働いている主の素晴らしさを称え、そしてご自分を通して主の素晴らしさ、これは、成果の面においても、さらに働きの面においても豊かに現れるという信仰を口で表していくように主は語っています。その時にその光をその方は表すようになり、多くの方々がそれを見て主を崇めるようになります。天の主はどうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を荒してください。失敗をしてしまうので、新しいことをするその勇気がない方がいらっしゃいます。 これは祈りが弱いがためです。ちゃんと祈って確認をとって主の御心をしっかりとさせていきなさい。あなたが今まで御心と思ったことが失敗していったのは祈らなかったためであり、十分な確認を取らなかったためであると主は言います。確認を取って進んでいくときに、確かに十字架は許されますが、十字架を通して表される主の技と栄光を見るようになると主は言います。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お人よ人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。病の癒しを行い、精神の病の癒しを与えてください。イエス・キリストの御名によって召す病の霊を今すぐお人よ人のカード精神ください。イエス・キリストの御名によって召す病を今すぐお人よ人のカード精神ください。イエス・キリストの御名によってお人よ人のカード精神召す癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によってお人よ人の稼働精神に癒しを宣言する。夜こう寝てるときに時々頭の痛くなる方がいらっしゃいますが、これは、かつて小さい頃なんかその方のやった偶像礼拝と関係があります。熱心にやったってんじゃなくて祈ったり軽く祈ったり、そういうことをやったことと関係があります。これをきちっと悔い改めて断ち切るように主は語っています。その時に、癒しが起こります。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よこと宮座がなされていきます。どうぞ主を助けに導いてください。見てはいけないものを見るがゆえに目がちょっと悪くなっている方がいらっしゃいます。これは悔い改めて、そして癒しを求めるように、その時主の技が起こります。天の様、どうぞ豊かに導き、最後横と宮沢を荒らしてください。また体に湿疹のある方がいらっしゃるんですが、これは神の語りかけです。湿疹が治ることを一生懸命求めていますが、治ることを求めるのはいいことなんですが、感謝をしつつそして聞きなさいと幸せます。その時神の言葉が来ます。その神の言葉を受け取り、それに従う時に解放が与えられます。イエス・キリストの御名によってお一人一人の家族精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは
立ち上がれる方は立ち上がって共に支えてまいりましょう。
我が魂よ、主よ。